ラブランスです。はい、声ポンの映画声一始まりました。よろしくお願いします。今回は、前回引き続きまして韓国映画俳優列伝シリーズの6人目パクジョンミン編をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回もですね、前回に引き続き、素敵なゲストに来ていただいております。どうぞ。
ガジガジです。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
のんぺです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。じゃあ今回はこの3人で、やっていきたいと思いますので。
おいおいおい。
あれあれ
いや、ラフランスさんに手紙を。
混戦じゃないですか。
違う。ラフランスさんに手紙を54通送ったらやっとこの回に出
した。ああ、そうですね。うまいですね。はい。
ラロッカです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は3人に加えて、今回だけですね、ラロッカさんに来ていただいているということです、はい。よろしくお願いします。今回4人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。韓国映画俳優列伝でございます。韓国映画あまり見てない方に向けた固有知識の映画紹介です。毎回一人の役者に注目し、独断と偏見で選んだ映画をゲストと一緒にお話していきます。はい。今宵一本の映画、今宵一でございますね。絶賛配信中でございます。当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中でございます。YouTube を見ている方はぜひチャンネル登録お願いします。ということですね。コメントいただいております。ダブル4はいただいてますが、韓流列伝はいただいておりませんよ。どうしたんですか？なんで誰も書かないんですかってことですね。ぜひ感想をよろしくお願いしますということです。では、今回ご紹介しております、韓国映画俳優の第 6人目ですね、のパクジョンミンのについてのご紹介ですね、プロフィールですね。パクジョンミンですね、1987年生まれの36歳です。多分今回、前回も言いましたけども、ずっと取り上げてる中では最年少です、今のところね。はい。で、高校3年生で韓国芸術総合学校映像院を受験して不合格となって、で、高麗大学校人文学部に入学と。で、2006年に高麗大学校自主退学、まあ要は大学を自主退学して、やっぱり韓国芸術総合学校に行きたいということで映像院に入学し、その後、2009年に演技の道に進みたいと考えて演劇院に転科するということで、まあ演技が、映画がやりたくて映画の総合芸術が学校に行って、で、その後俳優になりたいと思って演劇に転科してという、いうふうに、学校を転科していたと。何言うとんねんってことですよ。で、主な制作品に、サバハ2019年ですね。で、スタートアップ2019年、狩りの時間2020年、地獄が読んでいる2022年等でございますね。で、今回ご紹介する3本目、まだ収録しておりませんけども、3本目のただ悪より救いたまえでは、韓国の各映画賞で、助演男優賞を獲得したと。いうことになっております。まあ、あれですね、この人は、まあ、韓国人の、なんて言ったんですかね、このエリート、カイドウって言いますか、映画俳優になるんやったら、ちゃんと学校出なあかんっていうことが、すごく意識してる子ですね、この子ってね。我々が目にする韓国の、その一番トップの人たちっていうのは、非常に高学歴とかそういったものに、の中で生え抜きとか言いますか、その生き残ってる人たちがやってるっていうようなタイプの、プロフィールかなと思いますね。ということで、こよち独断と偏見、パクジョンミンを見るならこれを見ろということで、今回3本ご紹介いたしますと。で、前回ですね、前回1本紹介しておりまして、1本目がそれだけが僕の世界ですね。これイメホンが素晴らしいということで、面白かったですね。面白かったですか、お二方。
面白かった。
はい。で、二本目が手紙と、ラロコさん面白かったですか一本目、これ。
多分、面白いですね。
そうね。突然読んだから、見てるわけがないってことですね。はい。で、二本目は手紙と、今回ですね、手紙と鮮度と小さな奇跡の方をご紹介します。で、三本目が、ただ悪より救いたまえ、という三本になっております。今回ご紹介する映画でございます、うん、手紙と線路と小さな奇跡ということで、2022年公開の117分ですね。割とコンパクトですね、うん、コンパクトでもないか、まあ2時間ギリちょっと切ってるって感じか。で、 監督脚本がイ・ジャンフンですね。で、撮影がキム・テス、音楽がキム・テソンで、出演が、今回まずっとご紹介しております、パク・ジョンミンと、イ・ソンミンですね。そして、まあ、イム・ユナ、イ・スギョンという、まあ、代表的4人となっております。で、こちらの映画は、現在 Unext で配信中でございます。前回も Unext でしたね。まあ、大体韓国映画の名作は Unext が多いですかね。
アマプラでも見れました。
あ、本当、あ、そうですか。よかったよかった。こちらはじゃあアマプラと、Unext で今配信しておりますので、これを見た、聞いたらすぐ見れる。もしくは見たならすぐこれを聞いてくださいと。いうことでございます。では、あらすじですね。あらすじをご紹介いたします。線路は通っているのに駅がない村。男子高校生のジョンギョンは、毎日往復5時間かけて学校に通っていると。で、村に駅を作ることを夢見る彼は、駅の開設を求めて大統領府に手紙を送り続けていたと。同級生の女子生徒、ラヒにも協力してもらい、説得力のある手紙を書くため、聖書法の講義を受けたり、テレビの高校生クイズに出場したりと、様々な方法で努力を続けるジョンギョンだったが、というあらすじになっております。映画 .com さんからいただきました。まあ、あれですね。まあ、辺鄙もすっごい同意仲と言いますか、すっごいこう、秘境みたいな場所に村があって、そこに交通手段が一切なくて、で、それをその主人公のジョンギョンが大統領に手紙を送って、なんとか駅作ってくださいっていうことを嘆願しているというところから始まると。いうお話になっております。キャストですね。キャストは、主人公ジョンギョン役にパクジョンミン。今回主人公ですよ。ジョンギョン役にパクジョンミンでございます。そして、ラヒですね。イムユナでございます。少女時代のユナですね。でございます。そして、テユン、お父さんですね。テユンにイソンミンですね。で、ボギョン、お姉さんですね。イスギョンという。この4人のキャスト。まあ、これ主にこの、主にじゃないな。もうほぼこの4人のキャストと言っていいでしょう。主要メンバー4人という風になっております。はい。ではですね、ここで、お三方に、今回このキャスト、まあ、キャストについてで、この映画のことをお話ししていただきたいと思うんですけども。
ゆなちゃんは後で、お話す。
これ、ゆなちゃんは後で、で、みんなずーっと言って、最終的に、あれゆなちゃんのこと話すの忘れてたなってなりません大丈夫ですかこれ。
なるかな。
わかんない。
かわいい、少女時代の、アイドル出身のゆなちゃんと、ね、うん、でも、イソミンさんはね、もう、ドラマでも映画でも、よく見る、
よく見ますね。
うん、私は、ミセンっていうドラマで、王子町っていうのをやってて、すごくよかった。
有名ですよね。
で、この、ボギョン役のイースギョンさんも、美人で、なんかこの撮影楽しかったろうなぁと思って、パクジョン。二人に囲まれて
。
かわいい子二人に囲まれて。ね、楽しいだろうな
ぁ。すげえ距離近いですもんね。
そう。
二人とも。
向こうの人の距離感バグってんのかな近すぎる。
そうですね。
ちょい近い。いろんな。
かなり近いよ、これ。
パクジョンミンは、まあ、さっきのフランスさんも言われてましたけど、うん、今回のは3本取り上げますけど、
うん、
この作品だけ明確に主役ですよね。でも主役にして、他の2作と比べると、
うん、
演技としては結構ストレートな感じだと思うんですよね。なんか主役なのにっていう感じもして、だからなんか助演の方がすごい特殊な演技をするという感じもする。まあもちろんなんかもともとそういうもんなのかもしれないですけど、なんかその感じも面白いなって思いながら、この作品はパクジョンミンを見たかなっていうところですかね。
なるほどね。
あとね、イソンミンが出てますけど、僕ね、序盤、イソンミンの無駄遣いなんじゃないかって思ってたぐらいだったんですよ、前半。
なんでここにイソンミン怨念的もんだと思ったの、ね、
てか、無口だった。
そう。これ意味あんのって、キャスティングの意味あんのって思ってたんですけど、最後まで見ると、そんなことなかったです。そうですね。
僕、今回のしか、パクジョンミン見てないので、
いいです、大丈夫です。
今回の印象ですけど、前回の ネタバレなしのところまでちょっと聞かせてもらったんですけど、
うん、
確かラフランスさんが、うん、日本の須田、日本で言うと須田まさきじゃないかみたいな。
そうそうそう。言ったでしょ。よく覚えてんな。
今回のだけをね、僕見るとね、
うん、
中野大河に見えました、僕は。
あ、
うん、
すごい素朴感があったし。
なるほど。
金回りの感じっていうのかな。
うん、
で、ラビちゃんが、
うん、
うん、
若い頃の吉高由里子に見えたので。
なんか、またまた物言いが
出てる。
ちょっとさ、でも、推しの強い、なんかこう、なよっとしてそうで推しの強い感じっていう
キャラがな。
キャラが見えたから、ほんと中野大河と吉高由里子のラブストーリーをちょっと見てるような感じになって。僕は楽しかったですけどね。
なるほど。
うん。若い頃とかあんまり吉高由里子とか、年齢変わんないんじゃない
かな。年齢変わんないじゃないか。
そうなのかな。
言うな、今33歳かな。
吉高由里子ちょっと貫禄ついた感じがあるから。なんだろう。トリスハイボールを打ってるあったぐらいの
頃。そうだね。もしくは、三井住友銀行の CM やってるぐらいの頃の吉高由里子。
それ最近じゃない
それ好きっすね、やばい。
それもう一緒ぐらいやろ。
あ、そうですか。
なるほど。僕はですね、やっぱこの映画、まあ映画なんですよ、キャストね。そうですね、あの、ローベさんがおっしゃったように、このパク・ジョンミンの素の演技が見れるっていう意味では、うん、この映画はすごくよくで、うん、あんまりこの人、やっぱり他にない、まあありますけど、こう単独主演みたいな映画って実はそんなになくて、うんうんうん、脇で光るタイプなんですけど、あ、それはもちろん、他の映画見てくださればもちろんわかる話なんですけど、うん、まあ、このパク・ジョンミンがやっぱ主役を張ってるっていうところが素晴らしいっていうところと、
うん、
まあ、なんと言ってもユナは後回しですかって、全員が今ユナを後回しにしましょうって言ってる、なんですかこの現象ってことなんですけど。
まあ、見どころってことですよね。
ユナの可愛さはもう、ずるいにも程があるってことですよね。うん、だってもうこれ、ね、あんまり言いませんけど、もう、無条件にパク・ジョンミンのこと好きってところから出てくるじゃないですか。ずるくねえか、それっていう、なんかこう、本人苦労してねえよっていうところもあるし、でもすごい、まあとにかくこの子はどの映画に出てもキラキラしてるかけど、この映画のユナはまた、ね、他の映画とはまた違う、キラキラ感出してたかなっていうとこですよね。
自称ミューズって言ってますけど、まあミューズって言ってもいいです
よね。
い
やもうミューズだよ。そう、そう、手洗うやつね。
薬用
使って
る
ね。
薬用ね。
うん。やんなきゃいけないやつですけどね。
で、あと、イソンミンですよね。いや、ほんと、ロンペさんのおっしゃる通りで、うん、イソンミンがなんでこの映画に出てるんかっていうのは、いや、確かに俺も思いました、冒頭ね。やっぱね、このパク・ジョンミンは、今回多分3本見ても、多分変わらないと思うんですけど、先輩俳優が、素晴らしい人を置いてる映画多いですよね。前回見た、僕らが見た映画はイ・ビョンホンだったじゃないですか。イ・ビョンホン先輩でしょ、
うん、
で、今回はイ・ビョンホンより上のイ・ソンミン先輩が出てくるわけですけど、彼らがまあ自分のパフォーマンスを 100% 発揮してくるなっていうのはね、やっぱ素晴らしいなと。この映画のイソミンほんと素晴らしいなって思いましたね。
うん。
うん、髪の毛もボーボーの時とハゲてる時に出てきますからね。出てくるし、これも素晴らしい、
ね。
と思いましたしね。で、そしてボギョンですよ、このイソギョンね、
うん。
この子がまあ、すごかったですね。全然ユナと、気を取らないっていうかね、まるで違うポジションで、まあお姉さんとして出てきますけど、なんか最初だからね、やっぱこうなんでこんなお姉さんとこんなに距離感詰めてんやろうっていうのがわからなかったところから始まって、最初ちょっと、どういう話お姉さんとユナで取り合う話とか、わからないで見てるんだけど、あ、そういうことかっていうところのね、素晴らしいし、あと、なんていうのかな、こう、自分の、後からこれ出てきますけど、自分の存在が、この映画ではすごく特別な存在のキャラクターなんですけど、なんていうのかな、こう、何も言わ、口塞いで何も言わずに、こう、 やり過ごそうとしてるシーンとかあるんですよね。お父さん、イソミンと喧嘩してる時とかね。うん、ああいうところのいちいち細かい演技がね、もうほんと素晴らしいっていうことで。うん、まあ、これ、この映画でこの子が上演女優賞取ってるはずなんですけど。いや、もう上演女優賞取ってもおかしくないっていう素晴らしい演技をしてると。いうことで、まあ今回はまあこの4人とも、まあ、まあ、ユナはいつも通りのパフォーマンスでも一緒にいいかもしれませんけど、うん、いや、でもこの4人が本当にすごくいい演技をしているというふうに思いました。ということですね。では、ネタバレなし感想ということで、ここまでで、ネタバレなしで我々4人で感想を言いますんで、で、もし見てない方はここまで聞いていただいてから、映画を見てから後半を見てもらうと。いう風にしてもらえると、より楽しめるのかなと思いますんで。はい。では、ネタバレなし感想いきましょうね。そしてこれはま、多分だいぶ前から見てはる、ラロッカさんがいきましょう。
僕これ、だから、ほんと、最初、見てくださいって、結構もう1年か2年ぐらい前だと思うんですけど、言われて、あ、見たら、すごくいいなと思った映画だし、今回ちょっと見直しましてね、まあ一応、日本のドラマにいつもね、例えてお勧めしてるんですけども。
うんうん、
今回はですね、
うん、
博士の部屋にホニャララシリーズっていう日本のちょっとマイナーなドラマがあるんですけどもね。
うん、これ今、ロンベさんだけがついてきてるのかな、これ大丈夫かな、これ。
ある分野に秀でている博士ってあなたのね、主人公の男の子の部屋に女子がやってきて、
うんうん、
で、彼の教えを受けると、その、博士と女子の間にある関係の変化が、みたいな、傑作のですね、うん、ドラマシリーズがありまして、
うん、
そこに今回、だから、吉高由里子というか、まあ皆さんでは、まあ、ユナがやってくるという、素晴らしいシーンがありましてですね、うん、ここは本当に僕は見どころだと思いました。
ああ、これ何も突っ込まなくていいですか？大丈夫ですか？
いいですね。そのドラマ自体が僕は大好きなのでね。
そうなの。それ誰が出てるドラマ？それ。
まあ、なんでしょうね。あんまり有名じゃないですね。男優という名のつく人は出てるんじゃないですかね。スタヤに行ったら、こう、あるのれんをくぐらないと借りられない。
そっちか。
そっちかよ。
ドラマですね。
なるほどね。
うん。
まあ これ見た方は僕は何をお勧めしたいかが分かると思いますので、ぜひね。
はい。わかりました。
カットでしょうか。
いや、大丈夫ですよ。わかりますよ。晒しますからね。この、言ったことの恥に、ね。はい。ありがとう、は
い。ありがとうございます。
じゃあ、ガリガリさっき言ったから、ロンベさん先行きましょうか。
はい。僕初見だったんですけど、まあ、この、日本でのタイトルの付け方からして、すごく心温まりそうな話だなと思って見てみたら、やっぱりそういう映画ではあったんですけど、僕それ以上に、びっくりしちゃって、この詳しくはネタバレありのパートで話すと思うんですけど、僕結構油断して見てまして、あのね、全然ある部分に対して気づかなかったんですね、直前まで。
そうなの。
本当ね、ナイスびっくりっていう感じで、この僕のびっくりした嬉しさっていうのはネタバレ足のとこで、そうと思うんですけど、結構びっくりしちゃったっていう映画。で、あり、まあ感動、見る前の印象通りの、感動作ではあったかなというところで、すごいやっぱ前半と後半のなんでしょうねテンション結構違うような印象が変わる映画でもあるから、すごくねなんかお得というか盛りだくさんな感じがして、ね、2時間の中でいっぱい楽しめたなっていう作品でしたね。
これあれガンジカさんロンベさんに聞いてくださいよこの映画。
はい、先生じゃあこの映画泣きましたか。
これね、僕ちょっとね、泣いたかな。でも本当にグッとくるところがすごくありましたね、最後。
そこじゃないよ、なんでなんだよ。
どうだったかな。でも、ボロ泣きとかじゃなかったけど、明確にそのグッとくるところはあって、まあその後ね。
前回のカツラずれてるとこだよね、今回。
そうだよな。前回、そうね。ありがとうございます。素晴らしい。はい、じゃあ、ガチガチさん行きましょうか。
はい。あ、私もこれ、初めましての映画だったんですけど、もうタイトル落ちっていうかもう、あの、小さな奇跡って言っちゃってるので、まあきっと、あの、駅が欲しいっていう始まってるから、駅はできるんだろうなって、みんなで作るのかなって思って見てたら、あの、途中までは、あの、本当にゆなちゃんと、パクジョンミの、あの、ほっこりした二人を見てるだけでも、ウキウキ見れちゃって、じゃあ、それにお姉さんも、うちのお姉さんも、日和絡むから、すごく楽しく見れてて、で、後半はまた、やっぱり私もちょっと、想像と違った展開になって、うん、全然飽きずに最後まで見れました。
はい。ありがとうございます。僕ですね、僕はもうあの、もう何回見てもボロ泣きする男なんですけども、あの、これもまた、もうちょっと1時間ほど前に見直してボロ泣きしましたけども、そうですね、僕やっぱこの映画、そう、1年ぐらい前に、ラロカさんにおすすめして見ていただいたっていうのがあって、うん、まぁ、あ、今回来ていただいてるんですけど、うん、まあまあもちろんそのぐらい好きだっていうのもあって、
うん、
そうだな、韓国映画の中でもこの映画は割と僕好きな映画上位に入るかなっていうぐらい面白かったですよね。
うん、
で、そうだな、面白い、どこが面白い、まあ見てほしい人にとって、まあこの映画は特にやっぱりその、絶対に言ったらあかんことがまずあるってことですよね。あの、この映画、で、一番言っていけないネタバレ注意報があるっていうことが、この映画の面白さであるとは思うので、それはぜひ見てもらいたいんですけど、だけど、その、なんていうのかな、やっぱりこの韓国映画を見たい人が、見たい人じゃないな。あの、僕みたいに韓国映画で泣きたい人、が、あの、見るには、ちゃんとそういう要素が全部詰め込まれてる映画かなっていう気がしますかね。うん、やっぱり家族の問題取り入れてるし、その、そうだな、まあ、こう、家族の問題、と、街、その、コミュニティの問題とか、そういうあと自分がその、状況に置かれてる中でどういうふうに立ち振る舞うのかみたいな問題とかいろんな要素、韓国映画によくあるいろんな素敵な要素があって、韓国映画ではよく描かれるが、今の日本ではなかなか描かれにくい要素があると思ってて、そこがなんとなく、まあ、だから日本人が見るとちょっと懐かしく見ちゃう感じもするかな、するよ。
あと、実際に、過去の話
ですね。過去の話です。80年代の話なので、あの、まあ、もちろん懐かしく見るとは思うんですけど、なんとなく、こう、日本では昔あったちょっとその、こう、そういうエピソードみたいなものが、やっぱり今の韓国映画では今でもやっぱりこう描かれてるっていうようなところを、なんか楽しんでもらうような映画になってんのかなと思いますよね。まあでもやっぱなんといってもこの先ほどのキャストの4人がどんだけこの映画で素晴らしいのかっていうのを堪能していただけるといいなっていう感じかな。ネタバレなしだと何も言えないです、これ。
そう。
でも、もっとなんかもったいない。埋もれちゃうのはもったいない感じ、
ね。そうですね。まあでもユナとパク・ジョンミンのキラキラした恋愛感は、ぜひ見てほしいですね。まあ、できることなら VHS で見てほしいですかね。出てないか。
出て
ないのか。出てないのか、VHS ではな。VHS で出せよってことですよね、この映画ね。
ダミングして。
ダミングしてね。爪、テープ、まあ、いいや、いいです。もうカセットテープの爪なんです
ね。
そうそうそう。はい。
どうかできないよ。
すいません。ちょっとね、この映画、本当にネタバレできない映画なんですけど、めちゃくちゃいい映画なんで、もうぜひ見てほしいんですけど、言いようがないっていうことで。だから勧めたんですよ、ラーローさんに。あの、何にも言えないから、とにかく見てほしいって言って、多分好きだと思いますっていう紹介の仕方しかできないっていうことです。
そうです
ね。はい。というネタバレ感想になっております。はい。ということで、ここからは、ネタバレあり感想に入っていきたいと思いますね。で、ネタバレあり感想は、基本的には僕ら3人、僕らじゃない、僕とガジガジさんとラロッカさんじゃない、ロンペさんの3人で、言いたいことが入ってて、 ラロコさんは飛び入りなので1個だけあります。はい、じゃあ行きましょう。ネタバレ、あ、ネタバレありですからね。これ見てから聞いてくださいということです。はい、じゃあ行きまーす。一つ目。ヤンウォン駅でございますね。これ僕なんですけども、まず、この映画が、まあ、あらすじにある通り、何にもない、その田舎の山の中の町に、交通手段がなかったところに、その施設の駅を作ると。うん、駅を作って、そこから、要は電車に乗れるようにするっていうことを、大統領に手紙を送って、実現させるっていう話なんですけども、まあ、これはエンドロールでもありますように、この映画見ればエンドロール。これ実際の駅の話だということですね。
うん。
うん、で、これなんかね、英語のタイトルだとね、まずミラクル、奇跡、大統領への手紙っていうサブタイトルがついてるから、うん、割と大統領に書いてるっていうことの方が、メインになってるんですけど、でも映画見ればわかる。それはそんなに重要な内容ではなってないんですけど、
うん。
うん、となっておりまして、うん、で、まあ、このヤンウォン駅っていうのはどこにあるのかってことだけ一応説明しようと思ってますね。うん、で、ヤンウォン駅は、韓国東部ですね。これ、まあ、YouTube 見てもらうと、ちょっと地図の、うん、東の方、右の方にポチってありますね。うん、韓国東部の、キョンサンブクとポンファク郡、もう読めないな。ポンファク郡にある、韓国鉄道ですね。コリアントレールかな、うん、韓国鉄道公社の駅だそうですね。
うん、
で、元はここら辺にある、その、チュンゴンニと呼ばれる集落があって、昔から唐辛子栽培などを営む民家が数軒あるものの公共交通は皆無だったと思う。だから本当に、この映画のと同じように線路を、の上を歩かな、どこも行かねえみたいな状態だったってことですよね。で、ある時住民の一人が足の不自由な妻のために駅が欲しいと考えたと。で、集落の人々は自ら待合室やホームを作り、当時の鉄道庁に列車を止めるように請願したと。で、その結果、1988年4月1日から、ヤンウォン臨時乗降場として朝夕2本の列車が停車することになったということだそうですね。うん、で、だから列車は1日わずか2往復と。で、まあそう簡単に訪れることはできず、ごく一部の鉄道ファンが集団に住んで、まあ向こうにも鉄道ファンがいるらしくて、秘境にある駅ということで、一応有名ではあったみたいですね。うん。うん、で、まあこれ、あれですよね、映画のエンドロールでできますけど、まあ今は、一回閉鎖されたんですけど、うん、まあ今は、観光列車が止まるようになって、今観光スポットとして、有名になってるという駅だそうですね。
うん、
はい。で、最近はね、近くにもう道路もできたらしくてね、もうだいぶ交通は便利になったってことで、うん、ただ、今も、その秘境の駅としては、有名だと、いうことでございます。これはなんか、民団新聞さんというところを調べて、そこから抜粋させていただいております。
あ、これね、Google マップで、ヤンウォン駅って調べてどこだかわかるんですよ。
うんうん。
で、確かに、その、うん、多分このルートを歩いたんだろうなっていうルートが、わかりますね。あの、線路で、川を渡ってって、この大きな、一個止まる、隣の駅まで、歩いたんだろうなっていうのはわかるんですけど、
うん、
多分ね、4、5キロあると思いますね。
うん、
そこ歩いたんだと思いますね。
そうだよね。うん、その電車が、ね、いつ来るか、その、時刻表のある電車はわかるけど、貨物はわかれへんっていう、この映画にも出てきますけどね。
うん。
それであれを渡るのはなかなかですよね。じゃあ次行きましょう。はい。じゃあ普通の子、うん、ジョンミンですね。これはガジガジさんですね。
あ、
はい。
私、パク・ジョンミンが前回初めてで、前回はサバン症候群のこの役だったので、また、そんなに、セリフとか、流暢じゃない話し方とか、だったので、今回が普通の演技を初めて見たんですけど、
はい。
ま、顔立ちもまあ普通。
そうなんですよね。
なんかいいですよね。得だなぁと思って見てました。これ、この役を、イケメンの人がやったり、うん、アイドル出身のイケメン、可愛い子がやってたりすると、
うん、
ちょっともうダメだっただろうなっていう感じですけど。だから、なんか全部微笑ましく見れました、
ね。なるほどね。
で、そういう生徒に見えたし、学生に見え、もう多分、割ともう20いくつで撮ってますよね。
いやいや、もっと言ってますよ。
もっと
ね。もっとなの、
うん。
二人とも、二人ともね、30代です。
30代。
だと、だけど、高校生に見えてる。しっかり高校生に見えました。
高校生に見えるんすよね。
うん。
これすごいよ、これ。
すごいなぁと思って。よかったですよ、なんかあの、天才、物理学、数学とか物理学に関しては天才なんだけど、一般常識とか、
そうですね。
何も知らんし、っていう。いるな、こういうこと思ってみた。
右側の方の写真のシーンが、私のおすすめだと言った、
うん
うん、あの、博士の部屋にシリーズの部分ですね。
うん
うん、
なるほど。
はい。
これでもね、いや、確かにこの、あの、うん、ユナのが家が金持ちの家でね、
うん、
あの、親がいない合間をあ、親がいない隙に読んで、うん一緒に映画見ようよ、うん。映画って家でも見れるんだよ、つって VHS で見るくだりね、
うん。
たまりませんよね。たまりませんよ。本当に。
ね、
僕、中学の時に付き合ってた女の子の家で、うん、あの、なんかお父さんがこっそり隠してるエロビデ見せられましたね。あの、中学生。
同じような
シチュエーション。同じようなシチュエーションですね。よく考えたら。
こっちの方がもっとすごくて、だから、女子の方が誘ってきてるわ。
いや、だから僕もそうだってば、だから女子に誘われて、女子の家に、その女子のお父さんが隠してた、そのエロビデオを僕は見せられたんですよ。中学生ですよ、だってそれ。いやいや、そんなことはいいんだけど、あの、テープがチッチッチッって絡まるところね。
ね、あそこね。
テープが絡まるっていうのはもう、だから、だって、そう、もう、今の子供らはわからないでしょ。ああいう、なんていうんでしょう。カセットテープなりビデオテープが、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなるのね。
カセットテープを六角鉛筆で回すとかも
しない。わかる？そうですね。はい、そうですね。普通の子ジョンミンがこれを見れるとですね。はい、で、次。ミューズ、ユナの透明感ということで、まあ、ここで、もうユナのことを語り尽くしていただくということですね。はい。じゃあ、これはお二方ですね。
まあ、本作のヒロインと言っていい、あの、ラヒを演じるイムユナですけど、
うん。
まあ、僕はあんまり K-POP に詳しくないんで、あ
の、うん、
少女時代のユナと言った方が、まあ、一般的には知られてるんだろうと思うんですけど、うん、僕、ほとんど映画の中でしか知らないので、あの、僕の中では、
うん。
コンフィデンシャル2部作のあの子って感じなんですけど、
うん、
あの、コンフィデンシャル2作の役もめちゃめちゃ良か、めちゃくちゃ良かったんですけど、
うん、
今回もそれに勝るとも劣らない良さで、うん、いいし可愛いっていうとこですよね。
うん
うん、で、あの、これ、パクジョンミ演じる主人公さっき言ったように、あの、
うん、
高校に入学するところから始まる、うん、ほぼ始まるんで、
うんうんう
んまあ、そこに、その、家から2時間も通学してるっていう、話なんですけど、
うん、
だから高校入学だから、16歳ぐらいの、うん、あの、年なんですよね、年齢的には。
うん、
で、まあ、これ、2021年制作なんで、さっき年齢の話出ましたけど、
うんうん、
イムユナさんは、1990年の生まれなんで、
うん、
もう2021年としても、31歳。
そうなんだよ。
うん。パクジョンミはさらに上で34歳。で、まあ、韓国映画でよくありますけど、あの、こういう、結構まあ無茶なキャスティングっていうのがありますけど、今回もこれをやっちゃってるのが、まあ、韓国映画だなっていう感じはするし、その、高校の入学式の、あの、まあ、前に、まあ、ちょっとあるエピソードがあって、ジョンギョンが、遅刻してくるんですよね、入学式で。で、そこでいるヒロインのラヒは、なんか、いつも一緒にいる、
いるね、
いい感じの顔の友達がいて、
いるよね。
で、その子と一緒になんか、あいつは変人だね、みたいな、
言ってる
んですけど、うんうん、もう、その時点でなんか、ジョンギョンのことがもう好きなんですよね。
うん、そうなんだよ。
もうめちゃくちゃ気にしちゃってて、あの、多分最初の会話あたりからもう私のこと好きでしょみたいなことを言ってて、だから、まずその、ジョンギョン、ラヒのことちゃんと認識してないぐらいのことだ、とこだと思うんですけど、あの、そんなこと言ってくるっていうのは非常にいいキャラクターで、
そうだよ。
最高だなっていうことで、あの、で、先ほどそのね、ラロッカさんも言われてましたけど、 自分のことをミューズっていう、つまり女神だってことを言ってるんですけど、このちょっと、頭おかしいのかなっていうぐらいの、役を可愛く演じられるのが、このイムユナさんの魅力っていう気がしていて、コンフィデンシャル二部作の役も、ちょっと痛い感じの役だけど、可愛いっていうのが、今回の役ともすごい似た部分があるなという感じがして、なんかもう普通の役受けないのかなっていうぐらいの、ちょっと変でも可愛いみたいな役が続いてるっていう感じなんですけど、見事にそれを演じているかなっていうところ、
ね。なるほど、
あとこのミューズって言葉なんですけど、多分、ウィキペディアだと思うんですけど、エピソードが書いてあって、一般の人が、このイムユナさんの写真を SNS にアップして、女神のような美貌みたいなキャプションで書いて、すごい話題になったことがあるらしくて、多分そのパロディとして、この映画の中で多分ミューズって使ってるんじゃないかなっていうのが、多分韓国の人だったらもっとわかるのかもしれないですけど、なんかそういうメタ的ななんかネタ目もあるのかなっていう感じがするってことですね。
なるほど。はい、
まあ、ほぼ一緒です。いや、もうとにかく可愛かったです、ね。なんででもそんなに良かったんっていう、
ああ、ジョンギョンのことが、
ジョンギョンのことが、もう、国長先生の話を聞いてる時ぐらいからもう、後ろを振り返って見てるユナちゃんがもう可愛くて、なんかもう透明感がすごかった。で、なんか田舎、お金持ちの国会議員の娘だから、車で通学とかしてお金持ちなんだけど、田舎だからか格好が割と普通っぽかったんだけど、後半ソウルの学校に転校してからまた会いに来た時は、ちょっと洗練された格好。
なるほどね。
相変わらず純良好きっていう。いるソウルにもっとイケメンで頭いい子いると思うなぁと思って。
なるほどね。
一途なとこも良かったですね。
登校時間中に車の窓から顔出して何回か、一回いなくなったと思って、でも、
また来んねんね。
また窓を開けて喋ってくれて、また行っちゃうみたいな。
いいですよね、あれね。
いいよね。
私のこと好きでしょとか、最初の図書室とかで。
図書室のやつ最高やな、あれ
ね。ねえ、ああいうのとかも、小学生ぐらいの子がやるぐらいの。
そうだよ。小学生ぐらいのことをやるのを高校生がやってる役は30代の人がやってるってことですから、これ。よくよく考えたら、この二人、自分の実年齢超えるところまでいかないですもんね、この映画最後までね。
そうですね。全然ですね。
そうだよね、なんでこの役やっとんねんってことですよね。なんかやっぱちょっと、揚げまんって言ったらあれですけど、なんか割と可能性のある男の人をこう見初めるっていうか、そういう感じで一途に支えるみたいな感じの役として出てきますよね。
結構ね、彼女がサポートしますからね。
パック・ジョンミンとイムユナのこの、年齢不詳感が、意外とこの仕掛けに生きてるんでしょう
ね。生きてると思いますね。
それは後で話しますよ。
怒られとる。はい、じゃあ次行きましょう。時代を感じる要素ということで、これはロメさんですね。
はい。
はい。
まあ、あれですね。時代設定が、メイドの時代設定が86年っていうところなんで、まあそこを感じる要素がいろいろ出てくるっていうところで、VHS の話しようと思ったんですけども、散々やったんで、
ごめん、
省きますけど、だから、これ86年っていうと、僕とラロッカさんで言うと9歳、まだ小学生だった頃なんで、ラフランスさんは高校、大学ぐらいですかね。
そうだね、そうですね。ちょっと待てよ。なんでやねん。そんなことないやろ。そうって言ってもだよねんけ。
中2か。
そうですね。中2やな。まさに彼女の家でお父さんの
誕生日み
たいな。リ
アルタイム。
それってどっちの方が気になるんですか？
何が？
そういう時は。
何が？
そういう時はもうどっちの方が気になる？
どっちってどういうこと？
エロビデオもちゃんと見たいと。
そうですね、エロビデオもちゃんと見たいですけど。
どっちに意識がいくのか。
この後、どうなんのかのことだけをずっと考え続けてましたよね。見た後に何かあるのかっていうことですよね。
ああ、そういうこと、ね、はい。
はい。だから、ブレンチス以外にもいろいろ当時の描写とか文化が描かれるんですけど、うん、まあ、韓国の文化なんで、日本のその頃と比べて、まあ、
うん、
違うのかもしれないですけど、その自分を知ってる時代だから、うん、ちょっとやっぱ近いなって思うところも出てくるんですね。
うん、
で、まずは、うん、アーケードゲームをやってるんです
けど。やってたな。
やってた。
ここでやってるのが、ファミコンにも移植された、ハイパーオリンピック。
ハイパーオリンピックやつだな。
コナミのゲームなんですね。
やってたな、あれ。
うん。だから、知らない人に言うと、100メートル走とか、走り幅跳びとか、オリンピックの競技をいろいろプレイできるゲームなんですけど、このゲームで基本、連射、連打、ボタン連打の、ゲームなんですね、
うんうん。
で、連打といえば、この定規で、うん、30センチ定規とかを、うん、このゲームのボタンに被せるようにして、片方の端を固定して、うん、反対の端をこのビヨンビヨンって弾くようにして振動させると、うんうん、細かくその揺れる定規によってボタンが連打されるっていうテクニックがですね、うんうん、僕もまさに子供の頃やりましたけど、
あれそうなんだね。
そうビヨンビヨンの振動でボタンをドワーッと押してるようにするんですよね。
あれは日韓共通だったんだって思って、うん、結構ね、感動しました、
ね。なるほどね。
うん、良かったですし。
目厚いとこですね。
そうそう。で、あそこはだから逆に、分かったって部分で、逆に日本人の僕には分からなかったって部分もあって、
うん、
それが多分韓国の人だったら分かる、当時のテレビ CM ネタみたいな。
うん、あったね。
あれはさすがに全然分からなかったんですね。
うまいやつで。
で、うん多分あれは もちろんなんかローカルで盛り上がるような部分だと思うんですよ。
うん、
で、ちょっと脱線しますけど、うん、Apple TV プラスのモナークってドラマがあって、
うんうん、
ギャレス・エドワーズのゴジラから始まって、
うんうんうん、
この4月に日本でも、最新作が公開しますけど、モンスターバースっていうですね、
うん、
怪獣がいっぱい出てくる世界のドラマがモナークっていう作品なんですけど、
うん、
ドラマに結構日本の描写が出てきて、
うん、
日本人のメインキャストもいるんですけど、ドラマで、日本人のキャラクターが昔の日本の CM の歌を歌うっていう場面があって、
うん、
懐かしかって歌う場面があるんですけど、
うん、
そこで歌うのが、オリンピーとかの CM の曲なんですね。
三角形の秘密。
三角形の
秘密。まさにそれなんですけど、
うん
僕らはそれ見て、ああ、懐かしいなって思って見てるんですけど、
うん、
多分海外の人はポカンとするしてたと思うんですよ、ね。
当たり前
だ
よ、
うんうん。だから海外の、まあ、ドラマオタクなんで、きっと、オリンピー、ジャパン、CM みたいな感じで検索してたと思うんですけど、
うんうん、
だから、なんかそれを、この手紙と線の小さな奇跡の、
なるほど。
テレビ CM のところを見て、僕は、そういうことなのかなっていうふうに思っちゃった、
ね。なるほどね、
うん。
でもそれ海外の人、あれでしょ、シラポリンキーの CM 調べて最後に出てくるのが、やっぱ教えてあげないよって言われる。
そうだと思う。
確かに。じゃんとポール。
伏線なのかよ、うん。なるほどね。あ、そうそう、僕その CM のシーンで思いますから、テレビの上にアンテナ置いてるやつね。
うん、
あれ、僕もじいちゃんの、じいちゃんばあちゃんの家、まさにあれ、アンテナ置いてたんですよ。
子供
の
頃。ありましたよね。
置いてて、で、なおかつ、うちの、段ボールの紙に、段ボール切って紙にね、そのテレビの横に置いてあって、はっちゃんはこの向き、六点はこの向きって、その、アンテナの、チャンネルごとにアンテナの向きをちゃんとイラスト化してる、置いてあんの。で、サンテレビ、これ大阪やからね、サンテレビこっちとかで、それ で、そのテレビ変えるときはそのアンテナの向きを変えて見てましたね。なるほど、時代を感じる。いや、そうですね、80年代の、多分だから、喫茶店行ってるシーンとかも多分彼らの当時の韓国の80年代とかですもんね。うん、服装がまさにそうですもんね。
そうですね。
ね、うん、その入学した時のトレーナーみたいな格好とか、ね、
そうそうそう。
そんな感じですね、
うん。ユナがオーバーオール着てますからね。
そう、そう。
Ha 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 ha.
ジャンバースカートとか、
ね。30の女の子の、30のアイドルにオーバーオール着せる映画でなかなかですよ、これ。仕掛けのある構成、まさかの展開って、これもお二方ですね。うん、今回、割と似たような言いたいことがあるんでね。
私も、本当に普通に見てて、中盤びっくりしたんですけど。最初、開始5分ぐらいは、その列車が近づいてくる、みたいな感じ、トンネルからいきなり列車出てきて、みんなで、避難所みたいな、避難、場所のとこまで走って、風間に合ったみたいな感じで、だけど、なんだっけ、数学オリンピックかなんかのトロフィーだけ落ちちゃったなーで終わったのかと思ってたら、まさかのお姉さん落ちとったんかっていう。ずーっと私たちが前半見てたお姉さんはもう、幽霊のお姉さんだった。
そうですよね。
あの衝撃がびっくりしちゃって。
うん、
なんかカメラマン、入学式の時もカメラマンの人が、花束胸元に花束持ってみたいに言うんだけど、私たちが見てるのはもうお姉さんもいるから、お姉さんと二人で持ってます風に見えたんだけど、ジュンギョンしかいなかったんだなっていうのとか、そういう伏線も全然気づかず見てたので、なんかもう、なって思う。でもなんかその、と違うのが、喋れる。お姉さんと交流できちゃうから、ジュンギョンだけは見えてるっていう、なんかその、ちょっとファンタジーな部分はありますけど、そこがでもよかった、楽しく見れるとこですよね。
なるほどね。
あの、本当そう。これだからこういうタイプは、二度見れるやつですよ
ね。ああ、そうですね。なるほどね。
これ僕が先言った方が良かったかもしれないですけ
ど。ああ、そうですよね。すいません。
説明すると、よくミステリー小説の手法として、叙述っていうものがありまして、叙述トリックなんて言いますけど、もうちょっと、漢字で説明するのがちょっと難しいんですけど、述べるっていう漢字に、記述の述っていう、書いて、叙述って書くんですけど、まあ、簡単に説明すると、文章の記述上の仕掛けによって、まあ、読者をわざと誤認に導くっていうような仕掛けなんですけど、例えばって言って、ここで具体的なタイトルを挙げるのはダメなんですよ。
なるほどね。
まあ、そういう人と代わりにミステリーファンとしてもう言えば、言いますけど。
あげちゃいかんかった？さっき。
そう、そうなんですよ。まさにそこはダメなんですよ。ミステリーであげちゃう人がいるんですけど、そういう人はミステリーファンと言えないっていうのが、言えるんですけど、これ本当ね、これ絶対ミステリーでやっちゃいけない部分だと思うので、だから、僕はちょっと具体的な作品じゃなくて説明すると、例えば小説で、二人の、視点で語られる物語があるとして、まあ、例えば男女の、それぞれの人物の視点が交互に、正立てで、語られるような話があるとすると、まあ、それぞれの章に出てくる男女は確かに同じ人物なんだけど、実は男性の視点で語られる話は、二人が20代の頃の話で、女性の視点で語られる話は、実は二人がもう70代の年寄りになった話だった、とかいうのが、もう、読者にはバレないように書いていって、ある部分でその構成がわかる場面がやってきて、今までの話はそういうことだったのみたいになるのを、その絶妙にわからないように書いていって、しかも伏線のように、なんかちょっと変だなっていうような記述も入れておくっていうようなのが、うまい叙述物っていうやつなんですね。でも、これって結構、ビジュアルのない小説でしかできないような内容で、よく映像化不可能とか、言われる小説とかがあったりすると、大抵こういう内容のものが多いで。で、じゃあ、叙述ネタを映像でできないかというと、そういうことではなくて、映像でもできるものがあるし、そういうのもたくさんあるんですね。で、ここでやっぱりね、具体的な映画名を上げちゃ、本来はいけない。
ネタバレありでもダメなの、ね、
ダメですよ。この作品のネタバレ、
他の映画のネタバレは、
そうですね、
基本的にはダメですよ、ね。
見てない人いるか。じゃあそこピー入れといて
ピー入れんの
っていうところですね。で、 呪術物の特徴の一つが、通常ミステリーのトリックって、主に作品内の人物が、同じ作品、別の作品、人物を騙すような、また何かを隠すような感じで使われるのが普通のトリックなんですけど、じゃあ、呪術は何かっていうと、小説とか映画の作り手が、読者とか観客を騙すために使われるんですね。で、映画見てるこっちは、だからな、ある場面でアッとなる、あ、そうだったのかっていう面白みがあるってことだと思うんですね。だから、この映画でもその見事にその場面があって、そのネタが明かされるんですけど、うん、僕、だからさっきも言ったんですけど、直前までわかんなくて、完全に油断して見てたんですよ。うん、で、ミステリー小説読んでる時とかって、そういうことを考えながら読んじゃうんで、気づくことが多いし、別にそれが僕はミステリー小説で悪いと思ってるわけではないんですけど、映画とか見ていて出会う、この予期しない叙述ネタっていうのがたまにあって、僕はそういう作品に遭遇するのがすごい好きだし、すごい貴重な機会だと思ってるんで、まさにこの映画も、その事前情報を知らずに見れたことが、まずすごい嬉しくて、よかったなっていうふうに思ったってとこですね。
素晴らしい。
だから、この映画、その中盤で明かされる部分、この映画全体の尺が117分、尺あるのに対して、これね、開始50分ぐらいで明かされるんですよ。ほぼ半分。で、お姉さんが亡くなっていて、ジョンギュンと映画を見ている僕らにしか見えてない存在であるってことがわかる。まあ、幽霊なのか、ジョンギュンが作り出しているものなのかわかんないんですけど、まあ、彼女は常に亡くなっているってことがわかるってところですよね。で、これがまさに呪術ネタなんですけど、まあ、その作り方として見事なところがいくつもあって、やっぱりね、僕もそこまでの部分で、なんか変だなってとこがあったんですよ。見てて。すぐ思い出したのは、前半でジョンギュンの父親が、その小さなテーブルに向かい合って、すごい暗くね、食事をする場面があるんですけど、確かに僕はあそこ見た時に違和感があって、あ、お姉ちゃんいないのかっていうふうになんか、テーブル小さいし、お姉ちゃん食べる雰囲気は、全然ないから、まあでもそっかと思って流してしまうんですよね、なんか、映画見てると。だからそういう部分とかも後からやっぱ気になるところがあったよなと思ったり、で、そもそもさっきの、キャスティングの部分なんですけど、この映画、本当の最初は、その、ジョンギュン、たちが高校入学するとこじゃなくて、その6年前の描写がちゃんとあって、だからジョンギュンはまだ小学生の時から映画時代を始まるんですよね。だから、さすがのパクジョンミンも、小学生の役は演じてなくて、子役の子はそこは演じてるんですけど、その場面でお姉ちゃんがいるんですけど、まあ、ジョンギュンといくつ離れてるかわかんないですけど、高校生ぐらい、制服してるんですよね、お姉ちゃんは。だから、6年、前のと6年経った後って言っても、その同じ役者が演じてるっていうところはあるんですけど、でもこういうのって映画の演出でよくあるし、小学生から高校生になった時に同じ人が演じるのは無理だけど、一定の年齢以上の人はその6年経っても同じ役者が演じるっていうのはよくあることだし、むしろ自然だから観客はそれを受け入れるっていうことですよね。でさっきナノカさんが言われたように、この、このメインの二人とかも、すごい年齢高い人が高校生演じてるわけじゃないですか。だからそれを僕らも、あ、でも映画ってそういうもんだよなと思って、受け入れる部分もあるから、ちょっとそこを逆手に取ってる感もあって、
なるほど。
そこもうまいし、何より、ジョンギュンが、この駅を作ってもらうんだっていう、強い気持ちの理由が、前半は結構オミットされたまま、棚上げにされたままだったじゃないですか。で、ここでそれもわかるっていうところが、構造的でも見事だし、その理由がそこで一気に紹介するってところでも、ものすごい見事に作られていて、この中盤の盛り上げどころとして本当に見事だったと思いますね。本当に、ここ驚けて僕は嬉しかったと思います。だから、本当、これ皆さん、見てない人が聞いてないことを願う。
本当そうだよね。
いや、 あそこ切っといてくれていい。
いやいや、まあ、そっちはあれやけど、あの、そうね、これを、この回をネタバレ、うん、あの、要は見ないまま最後まで聞いてもらわない方がいいってことね。
本当に、ね、みんな見た人は聞いててほしいなっていう。
そうだね。
内容ですね。
確かにね。なるほどね。
僕、初見の時に、多分一番、ロンペさんの言ったところで、一般的かわかんない、結構大きいところって、パクジョンミンとイムユナを知ってるかどうかっても結構あると思っていて、
うん、
彼らが30代なんだけど高校生演じてるんだっていう風に多分知ってたら見れるんだけれども、
うん、
僕はもう完全に高校生の子たちがやってると思って見てるんだよね。知らないから。だから、うん、なんかね、大きくなんないな、お姉さんっていう違和感がずっと。
ああ、なるほど。
そう
だ。多分ね、ロンペさんほどね、驚けなかったんですよね。あ、そういう違和感が腑に落ちたって感じだったの。やっぱこれ結構俳優を知ってみるっていうところのでのなんだろう、その映画的嘘を逆手に取ったトリックみたいのっていうのは、
なるほどね。
ジョンミンとイムユナは知ってるっていうところも結構大きいのかなって今聞いててね思った。
この映画って、なんていうか、普通やったら単独で描かれそうな内容が全部ミックスされてるような気がしたので、このお姉さんの話はお姉さんの話だけで一本の映画になりそうな要素ですよね。まず、お姉さんが主観の映画を撮れば、お姉さんが、その、事故で、これまたね、前も、最近ロベさんと長い話してるけど、遺体が見つかってないんですよね、この映画もまた。お姉さん、お津川に落ちて遺体結局見つからないんですよね。で、この見つからない時に生きてるはずっていう話、この映画もそうだと思ってて、はっきりと死んだって誰も認識してないでしょ、この映画って。いなくなっただけだから、死にきれない彼女が、その、要は、お母さんがまずいなくて、その、子供生まれた時から死んじゃって、で、ずっとその母親役を買って出てたお姉さんも死んじゃって、いなくなって、結局その不器用なお父さんとまだ何もできない小学生の子供しかいないと。その二人を残して死ぬわけにはいかないって思って、大人になるまで私がここにいてあげるっていう風に出てくるっていうのは、もうそれだけで一本の映画になりそうじゃないですか。
なる
そうそうそう。だから、そういうアレンジを、この映画のサブストーリーとして後半に入れ込んでるってことですよね。で、それがなんかすごく上手で、だから逆に言うと、その、ユナとのところはあんまりお姉さん関係ないんですよね。ほとんど関係せない。絡んでこない。から、ユナと、ユナじゃないな、ユナって言って持ってますけど、ユナと、パクジョンミンのターンは、なんか甘々ラブラブ恋愛映画として成り立つような流れになってるし、ね、で、だから結局お姉さんとお父さんと、そのジョンギョのこの3人の家族の話については、そこだけでも成立するようになってるし、とか、やっぱり、おっしゃる通りで、最初に言った通りのその定食じゃないけど、まあ、いろんな要素がこう、上手に入ってる映画だっていうことですよね。いやー、確かにな。これは、本当に、見てから聞いてほしいですね。
本当に。願います。
でもさ、だってこの映画って説明しにくいね。この映画ってトリックがある映画とかっていう映画じゃないもんね。
そう。だから、よかったんですよ。だから、僕の耳にもそれが聞こえてきてなくてよかったなって、本当に思いました。
そうだね。はい、次、悲しい家族と旅立ちということで、これ俺ですね。まあ、この映画の、まあさっきもちょろっと言いましたけど、まあこのパクジョンミとこのイソムの親子の問題ですよね。まあこれがまあすごく切ない話なんですけど、もうぜひ見てほしいな。やっぱりこの男しか残ってない家族の話じゃないですか、これってね。で、まあ想像、僕ちょっとわからない。その皆さんのそのお父さんとの関係性って考えたときに、どうですか？例えば僕、母親と父親が、どっちかが、先に旅立ってしまうって考えたときに、ラロッカさんとロベさんに聞きたいな。どっちの方がいいですか？いいって言ったらいいってことじゃなくて、どっちの方がやりやすいですか？その後。両親。
僕自身は、だから、今の関係性で、まあ、両親健在ですけど、圧倒的に母親との方がコミュニケーションは取れるから、まあ、そこはそっちを選んじゃうなと思いますけどね。
同じかな。
そう、うん。だからやっぱ、考えればすぐ想像がつきますもんね。その親父との関係性ってなった時に。うん、いや、多分ね、僕らの、これ80年代の高校生の話だから、僕らの両親と同じぐらいの年齢の親父っていう設定になってるでしょ、多分。
うん、
だから、団塊の世代の親父ですよ、きっとね。この、あの、非村民がやってる、その、団塊の世代って多分日本だけど。いわゆる、だから、頑固な親父の時代の親父ですわ、きっとこれってね。
うん。
うん、で、この親父と息子が二人だけが取り残されてしまうっていうことと、の、コミュニケーション の取りにくさっていうことがすごくリアリティあるのと、
うん、
お互いが自分のせいだと思ってるってことですよ、これね。
うん、そう、ちゃんとそのコミュニケーションうまく取れない理由があるんですよ、
ね。理由があるっていうところがね。もう、だからその理由があるところで、2回イソミンのその事故にあった時のシーンが回想で挟み込まれるんですけど、
うん、
その、なんていうのかな、その、こう、どっちのせいでもないねんけどなっていう、その、どっちのせいでもないってことはないか、まあ、イソミン、お父さんの方はね、やっぱり仕事に、仕事の方を優先しちゃってっていうことで、お母さんの、そのね、あの、産気づいてる時に間に合わなくて、陣痛起こした時に間に合わなくてっていう話から始まってるから、で、そのせいで母親がいなくなって、自分だけが幸せな思いするのが母さんに悪くて、ね、子供に辛く当たってたって話と、ね、その辺のことのその、こう話で言うと、すごく悲しい話なんだけど、ここをね、やっぱこの旅立ちっていうパターン、ところが、このユナが担当してるとこですわ。
最後ね。
こう、ユナが担当してる彼の才能を見出して、彼がこの村から出るべきだと。うん、なおかつ、
うん、
その、要は自分と、この映画の、また面白いところじゃ、めちゃくちゃ天才ってことですね。彼が数学の天才だっていうことだから、うん、そこの才能に気づいて、まあ大統領に手紙送ってるぐらい変な人と思ってたところから、その才能に気づいて、もちろん学校の先生の協力もあるけど、そこにいちゃダメだと。で、やっぱり自分が、自分のやりたい、自分が夢を持ってもいいんだよっていうふうに肩に、ポンって肩叩いてくれるのがユナの役割なんですよね。だからその、要は、これって、このお姉さんが小学生から高校生になるまでをずっと面倒、弟分のことを面倒見てたのを、うん、そのバトンをユナの方に渡して、ユナに託して、ユナと一緒に、あ、その家族のその、この、なんてずっとこう、もやもやしてたものを解決させて、自分がその夢に向かって旅立っていくって話になってるっていうところが、この映画のすごい、その、なんていうのかな、こう、バトンの渡し方が上手。だから、本当はこの、手前のバトンと後半のバトンっていうのは、全く違う映画なのに、この、そのバトンを上手にユナの方に渡してるけど、ユナと家族との関係性のシーンはないんですよね、この映画って。多分その誕生日に行って、お姉さんが誕生日やってくるなんて優しいのねっていうぐらいの関係性しかないから、それなのにユナのおかげで自分は、あの家族から、その家族の、その、から離れ、要はお姉さんとの関係性から一歩前に進めるって話になってるっていうね。
うん。
なんて話やねんってことですよ。俺もユナがおったら一歩前出れるわってことですよ。そう思いました。なので、ね、これ悲しい家族と旅立ちっていうところもね、本当にグッドグルポイントなんでね、ぜひ見てもらいたいということですね。はい。じゃあラストですよ。ラスト行きましょう。じゃあラスト30分ってことで、これ。なんですけど。
いやいや。これ、こっから完全に僕の個人的な好みの話をする。
はいはいはい。
これ、
はい、
最初
これ僕も聞いてませんからね。はい。
内容は。1年前ぐらいに、これおすすめしてもらって、これめっちゃ良かったんですよ。でもね、うん、とは送ってんですよ、メールで多分。
うん、見た見た。うん。
部分は。
うん。
で、まあ、要はこれ2時間の映画なんですけど、
うん。
まあ、本当にだからこれ、恋愛ものとしても、
うん。
見守りものとしても、
うん。
旅立ちものとしても、僕は本当素晴らしい映画だと思っていて、
うん。
う
ん、
でも、だから、で、要は前半の1時間は、実は息子から父へ送り続けてたメッセージの話だったし、
うん、
で、そこから、真ん中1時間から1時間半までの話は、父がそのメッセージを受け取るかどうかっていう話で、
うん、
で、そこの1時間半のところ、大体のところで、あの、息子の作った駅に、
うん、
父が電車を止めるっていうところなんですよ。
うん、
で、そこから、 プラス30分あるという話でね、
うん、
この映画は、
うん、
でこれ僕のすごい僕の好みですよ、ここから言うのは、
うん、
僕例えばまた日本のドラマの話すると踊る大捜査線ってあってね、ありまして、
僕はよく出しますよ、踊る大捜査線
まあ警視庁に虐げられている所轄の刑事たちが、まあ主人公の話なんだけど、うん、まあ本当虐げられてて、その、なんか、ストレスがピークに達した時に、
うん、
そこの、所轄のでもその上司たちはいつも上の顔色ばっかり伺ってて、警視庁の。
うん、
で、全然ひらめ上司だったんだけど、本当ピークに達した時に、私の部下を何だと思ってるんだって上司に、その、警視庁の人たちで切れるんですよ。
うん、
で、でも切れた後、ああ、行っちゃったとか言ってまたあたふたするんだけど、
うん、
その、私の部下に何だと思ってるんだって言ってくれたっていう、その一瞬で、僕は一週間泣けるんですよね。
なるほど。なるほど。
要は、うん、それって今回の映画だと、
うん、
お父さんが、純行が作った駅に、
うん、
その規律を破って止まるってところなんですよ。
うんうんうん、
もうこれで、はっきり言って僕も一週間泣けると思うんです、この映画。でも、そっからの30分に、まず父が受験に送る話と、
うん、
父が後悔してたって話と、
うん、
で、さっき、ラルフランさんが泣いたっていう、電車での姉との別れと、
うん、
で、最後、ラビとキスして旅立つっていう、この、4つ来るんですね、波状攻撃で。
うん、
でこれが、だからわかんない。これが韓国映画の特徴で、そこがいいっていうことなのかもしれないけど、僕の好みだとこれがカロリー過多で、涙が引っ込んじゃうんですよね。っていう。だから、ほんとこれ大好きなのに、あそこ30分もうちょっとなんかカロリー減らしてくんないかなって、やっぱ今回も思っちゃったっていう話ですね。
なるほど。
でも、これがいいんですかね。
いや、多分ね、いや、でも、解決しなきゃいけない問題が多いのは確かですよね。
受験にも送るのはなくていいんじゃないですかね。
受験で送るのに、
そこは電車に乗って先生に渡して送れたでも僕は
あそうだね、
うん、
確かに。
いやでもね、そこはね、うん、要素が多いんじゃなくて、うん、盛り上げ方だと思うんですよ。
なるほど。
あそこ確かに別に要素としては多くないんですけど、
うん、
確かにあそこって過度に感動的な音楽をかけてるんですね。
う
ん、
なるほどね。
だから、うん、そこで、トゥーマッチに感じてしまうというのは分かる感じはするけど、多分要素として多いんじゃなくて、その、うん、ここが感動ポイントですよって描き方の問題かなって。
なるほど。
すごい。
あと、だから、電車で、もうだから、その、最初に受験票を拾ってきてくれる、
うん
うん。あそこで、さよならってこう、言って、いってらっしゃいって、言った、
うん、
お父さんの電車に乗って行くじゃないですか。
うん、
その前段で、私は笑顔でこの家をあなたが出てくれればいいんだみたいな話をお姉さんがすると思うんだけど、
うんう
ん、電車の最後のシーンってあんまり笑顔じゃないんだよね、お姉さんも。
うん、
思って思っちゃって、
うんうん。
だったら一番笑顔になってたのって、あそこじゃない、その、試験に向かう時の電車のシーンなんじゃないかなって思って。
でもそこで終わっちゃうと、うん、受験に受かってお酒を飲んだ時に、うん、お姉ちゃんが見てるって場面がなくなっちゃうんですよね。
うん、
あ、そうだね。いいと思うんで。
お父さんと祝ってもらうお酒を飲むシーンがなくなっちゃうもんね。うん、
僕はちなみに一番グッときたのって、あそこでお姉ちゃん見てるって場面が、さっき言った僕が一番グッときたっていうのはそこなんで、
うん、
その前でいなくなっちゃうと、そこはなくなっちゃうっていうのが、あるんで、要素としてやっぱね、脚本上は結構いいと思うんですよね、なんかね。
あれなんですよ、年上と飲むときは、体の向きを変えるんやって言ったら、コップの向きが違うわ、みたいなこと言ったときに、お姉さんがつい笑うっていうシーンね。
そう。
あそこ最高だよね。
この映画やっぱね、やっぱそのコミカルな要素っていうか、笑いのこの言い方もやっぱね、素晴らしいですよね、そういうとこもね。
なるほどね。
いいかな。
いやいやいやいや、別に。
僕はだから1時間半のところで、この話自体の、 結論、なんだろう、話自体は終わってると思ってるんですよ。その父親がメッセージを受け止めたっていうところでね。
でもお姉ちゃんとの話が終わってないんだよな、やっぱりな。
そうなんですよ。お姉ちゃんの話はね、終わらせなきゃいけないんですよ。この映画はやっぱり。
少なくともやっぱそこは絶対なく
て。伏線として僕がここにいる間はいてほしいっていう子供の時に言ってて、あんたがいるとき、で、だから何回も。
受験に向かうってことが、その出かけるってことにはなんない。
受験
家を出るっていうことには。
だから、その、別れるシーンを描く必要があるよね。だから、お姉さんと。
自分が前を向いたから、もういなくなってたんだ、ぐらいで。
ああ。
僕はですよ。
それは好みだ。それ多分だ。
好みでね。
なるに向かうだけだからな、それはな。
受かっているかどうか分か
んない。そうなんですよね。
まあね、そう。だから、そこもだから、もう行ったことで、
確かに。
なんだろう、進んだ、僕は受け止めてしまった、試験にはもう、
でも、そうだね。いや、ありますよ。でも、やっぱ、ラヒとの、ユナとのラブラブは最後絶対入れたいじゃないですか。だって、これ、
まあ、あれはいいと思いますよ。
そうそうそう。だから、その、そのところに行く前に、やっぱり姉さんとは、やっぱりちょっとこう、もう別れ方は入れときたいかもしれませんね。多分ね。いやいや、
それなのか。だから、
好みの問題。
僕の好み
でも完全にそれな。
もうちょっとじゃあ、なんだ、その濃淡、なんだ、感動シーンの濃淡っていうのが、あればよかったのかね。
わかるよ。わかるわかる。
あ、またか、またか、またかっていう感じになっちゃったっていう話ですね。
余韻浸る間もなくね、展開していっちゃったから。
それもあるかも。そうそう。ここで僕、あ、これよかったの、ここの余韻を引っ張りたいのに、あ、次の話かっていうことはあったかもしれない。確かに。
わかりました。これだと、このもう最後の最後になんかこう、ちょっと。
違う。
でもね、でもちょっとわからなくもないんですけど。
大好きだっていうこと
だね。あのね、言ってることはわかりますよ。言ってることはわかるし、まあ多分その演出の問題やと思います。それってね、きっとね。
比較的ラフランスさんがおすすめる映画に、こういうのが多い。
どうか、俺がやっぱ、あれやな、てんこ盛りな方が好きやいうことですね。わかるわ。わかるわかる。なんやろうな、ムカつくな。なんかもっとなんか、突然終わる映画とかちょっと進めますよ、ここで終わりみたいなやつね。
あ、楽しみにしてます。
ちょっと、ロンベさんに聞いておきます。そんな映画ないですか？ここで終わりかよっていう。はい。ということでございますね。ありがとうございました。
で、いいんですか？
いい、どうぞどうぞ。
疑問に思ってることがあるんですけど、
うん、
ラヒンは、お姉さんが途中まで亡くなってると思ってないですよね。
うん、思ってない。
思ってないね。
ご飯、あれ？お姉さんのご飯いるの？みたいに
言ってます。言ってますよね。
うん。
あれって、彼女どっかで気づきました？お姉さんが亡くなってることに。
ええー、どうだろう。
気づいてないかも。
そう、僕最後まで気づいてないと思うんですよ。
気づいてないかもね。
最初からいな、あ、お姉さんいることは知ってるんだ、写真は見てる。
そう、もちろんもちろん。美人ねとか言ってるぐらいだから。あれね、僕、明確に、お姉さんが亡くなってることを説明される場面がないと思うんですよ、この映画。
ない。
だから、最後のあの空港のところまで、彼女はお姉さんが生きてると思ってるんじゃないかな。っていうのが、僕
は。なるほどね。
最後まで見て思った。あ、説明ないんだって思った。
確かにね。
とこですね。まあ、ラリアットも良かったですね。
ラリアットいいよね。最後のラリアット最後、そこでやる、だから、ラブームかかりますから。
そう。
ラブームの曲がかかりますから。最後ね。ということで今回は、手紙と線路と小さな奇跡についてお話をいたしましたと。そうですね。まあ、総合的には良かったということですかね。これね、だから僕、ちょっとそうそう言うのを忘れてましたけど、撮影が、まあ、なんかやっぱこれ、全体的にトーンが優しい映画やなっていうのが、その、全体的なイメージだけど、特にね、これ夜のシーンが、まあ、素晴らしいですね、この映画は。照明かな？ホタルのシーンもそうだし、駅のとこだけ明かりがついてて、すごい上から撮ってるシーンとかもそうだし、彼のね、ジョンギョンの家、その家のちっちゃい部屋あるじゃないですか、ちょっと小上がりの、なんつったのかな、屋根がすごい、天井がすごい低いところの部屋のところもさ、なんか、いわゆるその、 勉強用のデスクライトみたいなだけパチンとつけてるシーンとか、うん、あと懐中電灯で読んだりとか、
うん、
なんていうかな、オレンジ色の光のシーンがすごい多いですよね。多くて、そのシーンがね、いちいちすごく優しく見えるっていうか、その、うん、ね、最後の お父さんと息子の告白のシーンもほとんどオレンジ色の光だけで喋ってるし、うん、あの、やっぱこの撮影、照明がね、ほんとこれ素晴らしい。撮影も、まあ、これ、プロダクション80年代も再現してるし、いろんな撮影テクニック的には素晴らしい撮り方してるんですけど、あのね、なんでしょうね、この、年に一回、夏ぐらいに見たくなるような優しい絵面の映画かなっていう気がしますかね。他の映画でも、まあ、ありますけど、
また田舎だから都会の喧騒感みたいなのはなくて、のんびりしてるし、登場人物も割と、まあ、村人の人たちがわっといる時もあるけど、
ね、
あんまり少ないですよね。
うん、少ない少ない。
画面にだいたい2人とか3人の感じだから。
そうですね。
あとは、
だって言うのはあれですよ、ホタル出てきた時も別にわーとか言いませんからね、この子ね。この高飛車な感じも最高やなと思って、このずーっと。
一生懸命来てくれたんだよ。
え？
一生懸命来てくれたんだよ。
そう。で、それでも、なんかの、ね、あの、空港の分かる時なんか、私のこと絶対忘れないでとか、ご飯はちゃんと食べるのよって涙ながらに言って、俺それだけで泣きそうになりましたよ。はい、と。いや、いや、はいじゃない、俺だけじゃない。いかがですか？これ、ここでも最後ですよ。皆さん言い残したことありましたら。どうですか？
いや、なんかお姉さんが映ってたからいいんですけど、
うん、
本当はお姉さんいない時の、いつも二人でお葬式みたいな雰囲気でご飯食べてるな、みたいな。
そうそうそう。そうですよね。
辛くないかな。
うん、
なんか、よくあの子がお父さんを嫌いにならないっていうか、お父さん認めて欲しかったって最後言ってたけども、
うん、
よりも何よりもずっと冷たくされてるから、
うん、
なんか逆に親だったら、不自由ないように、お母さんの分の愛情もみたいになると思うんだけど、それをお母さんに悪いからっていうのでぐっと我慢してやんなきゃいけないのもわかるんですけど、うん、子供にしたらちょっと
たまった
もんじゃないか。
そうだよね。それはでも、そうですよね。
かわいそうかな。
かわいそうだよね。
まあ、お姉さんがね、いたからいいんです
よ。そうなんですよ。やっぱね、この男だけが残った時の不器用な感じに、いたたまれなくて、そうそう、お姉さんが出てくるっていうのは、まあ、そうだよなっていうのはありますよね。
鳩の糞の信号でさ、
うん、
自分が壊れちゃって。
壊れちゃってね。
多分お母さんが亡くなったって
。そう、女の子もね、う
ん。あの子の子はちょっと考えちゃいますよね。
そうですね。
元気にいてほしいなとか思っちゃう。
うん、
あれは結構ショックですよね、やっぱり。
少女時代に入ってんじゃないですか、その後。
あ、で、自分でミューズって言い出します
か、ね、ミューズって言い出し
ますか、ね、じゃあいいや。じゃあ。
なるほどね。はい。ロベさんありますか？
いや、もう、ミューズ見れて、僕は大満足。
ほんまに好きやねんな、今。はい、ということで、今回は、爆上民の手紙と線路と小さな奇跡のお話をさせていただきました。いや、これはね、もうここまで喋ってたら、もうネタバレなしで見てくださいってもう言えないですよね。ネタバレ話をしてますからね。
ネタバレしちゃいましたね。
ネタバレしまくってますからね。いやいやいや、まあこれ、だからあれですよね、見て、よかったっていう人は、進め方を気をつけて進めてくれってことですよね。はい。ということで、いいですかね？以上にしましょう。はい。はい、ということで、今回は手紙と線路と小さな奇跡でしたということですね。はい。じゃあ次回続くということで、こういう一本目がこういうチャージさん配信中でございます。当番組 YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録お願いします。ということで、次回は、あれですね、いよいよ、三本目、ただ悪より救いたまえでございますね。うん、こちらは現在課金でないと見れないので、ちょっとガジガジさんは、そうですね、ちょっと。
フール見放題に。
フール入ってんの、
うん、ガジガジ入ってる。
あ、素晴らしい。
僕もフール解約しちゃった。ですね。あ、じゃあ、フールで見れますから。
うんうんうん、
あの、これもぜひ見ていただいてね、今回、これでパク・ジョンミンが何をやっとんのかってのは見てのお楽しみと、いうことでございます。はい、今回ね、ちょっと飛び入りで、ダローカさんにも出ていただきましたけど、はい、は
い。
は
い。ありがとうございます。
あの、また次回はお呼びしますんで。
一年越しでラファンさんに感想喋ってよかったです
。そうなんですよ。ちょっと気がかりでした。はい、僕が、あの、おすすめしたのに、あの、感想会呼ばないってひどいなと思ったね。はい。ということで、今日は来ていただきましたということですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、また次回、韓国映画俳優ですね、聞いてください。ということで、ここまでにします。はい、じゃあここまでお送りしたのはラフランスと、
ガジガジと、
ロンペと、
ラロッカでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。